それでは早速メッセージを取り継がせていただきます。今日のメッセージのタイトルは疫病と呼ばれた男、疫病と呼ばれた男です。皆さんは今日がどんな日だかご存知でしょうか。5月最後の日曜日、確かにそうです。今日で5月は終わります。しかし今日はあることを記念する日であるということをご存知でしょうか。キリスト教にはクリスマス、またイースターとよく知られた特別な日があります。そしてその特別な日が実は今日なのです。この2つの記念日に比べますと今日という日はそれほど知られていないかもしれません。しかしそれはとても大切な日です。そう、今日はペンテコステです。この日がどれぐらい大切かと言いますと、この日なくして今日のキリスト教はありえないというほどにこの日はとても大切な日なのです。私たちはこれまで数回にわたり出エジプト記を見てまいりましたが、今日はこのペンテコステについてお話をさせていただきたいと思います。そして来週は再び出エジプト記に戻っていきたいと考えております。ペンテコステはギリシャ語で数字の5を意味するペンタという言葉、それと数字の10を意味するコストという言葉の組み合わせにより成り立っている呼び名で、それは50を意味します。何が50かと言いますと、このペンテコステはモーセがイスラエルの民をエジプトから救い出したことを記念する杉越の祭りの日から50日目が穀物の収穫を感謝する五旬節の日であったというところから、イエス・キリストが復活された日、すなわちイースターからちょうど50日目に弟子たちの上に神の霊、すなわち聖霊が注がれた日を私たちはペンテコステと呼んでいるのです。そのペンテコステの日には何が起きたのか、聖書はキリストの弟子に起きたことをこう記しています。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。この時イエス・キリストは、すでに十字架にかかり、復活され、そして天におりました。そうです。彼らはもはや、イエス様ご自身と食卓につき、その話を聞くことも、共に旅することも、その奇しき見業を見ることもできなくなっていました。イエス様亡き弟子たちはそのような状態でエルサレムに留まっておりました。その彼らの上に聖霊が臨み、彼らは聖霊に満たされたのであります。そしてこのことは、たまたま弟子たちに突然起きたということではありませんでした。イエス・キリストが復活して天に昇られたということが使徒行伝には記されておりますが、昇天の直前にイエス様は二つの約束を弟子たちに残されました。その時というものを考慮しますのなら、それらの約束はイエス様の弟子たちに対する最後の言葉でありました。すなわち、その言葉とは、エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。すなわちヨハネは、水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。 ということと、その後8節の、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという言葉でした。これらの二つのイエス様の言葉には、何々であろうという言葉が語られています。つまりそれらはその時にはまだ起きていないことでしたが、そのことは近い将来に必ず起きるだろうというイエス・キリストの言葉でした。そしてこのイエス様のであろうという言葉は、使徒行伝のみならず、ヨハネによる福音書においても、イエス様が十字架にかけられる前から、ご自身の口を通して繰り返し何度も語られていたことなのです。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。私が父の元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければ、あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。けれども、真理の御霊が来るときには、あなた方はあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。まさしくアローのオンパレードです。そして驚くべきことに、これらのことはすべて同じことについて言っています。そうです。それは一言で言いますのなら、あなた方の上に聖霊が来られる。聖霊が望まれるということでありました。コロナウイルスがいつどのようにしてどれくらいの広範囲で広がるかということを予言していた人はいません。しかし聖霊が人に注がれるということについて、イエス・キリストはその時と場所と様子と拡大の範囲について、そのことが起こる前にあらかじめ話されておりました。イエス様は繰り返しこのことを弟子たちに語り、その聖霊をエルサレムで待ち望みなさいと言われ、その約束の言葉はペンテコステの日にエルサレムに留まっていた弟子たちの上に成就したのです。そしてこのことゆえに、キリストが言われていたもう一つのこと、すなわちただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという言葉も、その成就に向けて動き出したのです。この言葉に関して言いますのなら、皆さんも私もこのことが本当に起きたということを証言する、エルサレムから彼方の果てに暮らす証人なのです。誰もこの事実を否定することはできません。この数ヶ月、 私たちは毎日感染という言葉を聞きました。感染とは私たちの体内にその体より小さい病原体が侵入、寄生し、増殖することを意味します。感染は一人の人から始まり、やがてその感染は他の人に伝わります。それを伝染と呼びます。そしてその伝染が社会全体に爆発的に広がっていく、それを流行と呼びます。英語ではパンデミックと呼びます。まさしくコロナウイルスはこのようにして全世界に広がりました。そのような中にあって、今も地球規模の脅威を世界に与え続けているこのウイルスの名前を持ち出して、誰かに向かって、要コロナとか、あなたはコロナのような人だと言うことは決して許されません。もしこのようなことが起きますと、それは社会的に大きな問題となります。しかし、聖書の中に、かつてそのように呼ばれた男がいました。誰だかお分かりになりますか？パウロです。ご存知のようにパウロは、かつてキリスト教徒を捕らえては獄に投じることに使命を感じていた男、殺害の息を弾ませながらキリスト教徒を探し回っていた男です。しかしその男に神は目を留めまして、彼を改心へと導かれ、彼は転じて今度は命を懸けてイエス・キリストを伝えるものとなりました。そのために彼は捕らえられ、裁きの座に立たされ、獄に投じられたことがたびたびありました。使徒行伝はその一つの出来事をこう記しています。5日の後、大祭司アナニアは長老数名とテルトロという弁護人とを連れて下り、総督にパウロを訴え出た。パウロが呼び出されたのでテルトロは論告を始めた。ペリクス閣下、私たちが閣下のおかげで十分に平和を楽しみ、またこの国がご配慮によってあらゆる方面に、また至るところで改善されていることは、私たちの感謝してやまないところであります。しかしご迷惑をかけないように、くどとくどと述べずに手短に申し上げますから、どうぞ忍んでお聞き取りのほどをお願いいたします。さて、この男は、疫病のような人間で、世界中のすべてのユダヤ人の中に騒ぎを起こしているものであり、またナザレ人らの異端の頭であります。その時大祭司アナニアは、ローマの添えてくペリクスに、この男は疫病のような人間で、世界中のすべてのユダヤ人の中に騒ぎを起こしているものであり、またナザレ人らの異端の頭でありますとパウロを訴えました。アナニアは大祭司ですから、彼は幕屋や神殿の施政所に入ることが許されたユダヤ社会で最も重んじられた人であります。かつて神とイスラエルとの間に立ち、その尊い働きをしていた人であります。しかしそのアナニアの目にパウロは疫病のように見えたのです。パウロのユダヤ人に対する感染力、すなわち影響力を前にアナニアは脅威を感じていたからです。パウロの影響とは何か？それはイエス・キリストこそが救い主であるとパウロが寝ても覚めても述べ伝えていたことであり、そのメッセージがどんどんユダヤ人の間に、いな、ユダヤ人を超えて諸々の多民族にも伝わっていたという影響です。それではパウロのその感染力、影響力はどこから来たのでしょうか？彼の学識でしょうか？確かに彼には 当時のいかなる律法学者を前にしても彼らを論破するような学がありました。しかし相手を論破したからといってその信仰は人には伝わりません。私には若い頃日本で苦い経験があります。礼拝後にランチを食べ、その後集会、教会の青年たちといろいろなことを語り合っていました。そこに、その日に初めて教会に来たという若者がいました。話は自然にキリスト教ということになり、その若者はキリスト教に関する疑問を話してくれました。そう、キリストの処女降誕やキリストの復活というその類の話です。それを聞いていた私は一生懸命にそのことを弁償しようとしました。それはやがて議論となり、平行線のまま話は終わりました。その日以来、その方は教会に戻っては来ませんでした。あの数時間の議論の後の虚しさを今でも忘れることができません。神学の一分野に弁証学というものがあります。弁証学はキリスト教に対する諸々の異議に対抗し、それを弁証する学問です。確かに弁証学を学ぶことにより、私たちは信仰を堅固なものとし、異議を立てる者の口を封じ込めることができるかもしれません。しかし弁証学を学び、それによりて誰かと議論したからといっても、その人が神を信じる、イエス・キリストを信じるかというと、そんなことはないということを私はその時に知りました。それではパウロはそれではパウロの感染力また影響力はどこから来たのでしょうか。パウロはかつてサウロと呼ばれ、彼はキリスト教徒を殺害することに人生をかけていました。その彼が180度転じてキリスト教徒になったのですから、その生きた証には力があったのでしょう。確かに彼の before and after の証にはインパクトがあります。しかし実際のところ、その彼をうさんくさく思う者たちがたくさんいたということも事実なのです。劇的な改心といえば、日本にもヤクザからクリスチャンになったり、牧師になったという方たちがいます。その方たちの話を聞いたり読んだりしていますと、悪の限りを尽くしていたところから、せっかくクリスチャンになったのに、風当たりの強さを感じることがあるようです。その風は、世の中から、またキリスト教会の中から吹いてくるようです。自分の過去を売り物にするなとか、かつて散々迷惑をかけていた人たちがいるのに、よく今人前で説教ができるな、などなど。とても残念なことですが、おそらくこのような人の心というのは、今も昔も変わらないのではないでしょうか。確かに、パウロの改心は劇的でしたが、その彼の強烈な証が大祭司をして疫病のような男だと言わしめた理由ではなさそうです。彼の学問でもなく経験でもないのであるなら、それは何なのか。かつてサウロと呼ばれていたこのパウロは、ある日クリスチャンを捕らえ獄にぶち込むために、今日のシリアの ダマスコに向かっていました。ところが、道を急いでダマスコの近くに来たとき、突然天から光が差して彼を巡り照らした。彼は血に倒れたが、そのとき、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。そこで彼は、主よ、あなたはどなたですかと尋ねた。すると答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあ立って、町に入っていきなさい。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろう。サウロの同行者たちは、物も言えずに立っていて、声だけは聞こえたが、誰も見えなかった。サウロは、力起き上がって目を開いてみたが、何も見えなかった。そこで、人々は、彼の手を引いて、ダマスコへ連れて行った。彼は、3日間、目が見えず、また、食べることも、飲むこともしなかった。パウロはその時、イエス・キリストの声を聞きます。ダマスコに行きなさい。そこであなたがなすべきことが告げられる。それと同時に彼の視力は失われます。おそらく彼は、連れの者に手を引かれながらダマスコに向かったことでしょう。詳細は省きますが、神様は同じ時にダマスコにいるアナニアという人に幻の中で語られます。先ほどの大祭司もアナニアでしたが、このアナニアは別人であります。神は彼にこう言います。立って、まっすぐという名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソの人を、タルソ人を訪ねなさい。彼は今祈っている。彼はアナニアという人が入ってきて、手を自分の上に置いて、再び見えるようにしてくれるのを幻で見たのである。こうしてパウロのもとにアナニアが訪ねてきます。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、手をサウロの上に置いていった。巨大サウロよ、あなたが来る途中で現れた主イエスは、あなたが再び見えるようになるために、そして、聖霊に満たされるために、私をここにお使わしになったのです。すると立ちどころに、サウロの目から鱗のようなものが落ちて、元通りに見えるようになった。そこで彼は立ってバプテスマを受け、また食事をとって元気を取り戻した。サウロはダマスコにいる弟子たちと共に数日間を過ごしてから、直ちに諸街道でイエスのことを述べ伝え、このイエスこそ、神の子であると、説き始めた。おそらく彼らは、互いに初対面であったことでしょう。そこでアナニアはサウロにこう言ったのです。兄弟サウロよ。あなたが来る途中であられた主イエスは、あなたが再び見えるようになるため、そして、聖霊に満たされるために、私をここにお使わしになったのです。そうです。サウロはアナニアのもとで聖霊に満たされ、バプテスマを受け、迫害者から宣教者へと変えられたのです。私たちはここに、あのエルサレムで聖霊を受けたイエス様の弟子たちと同じ手続きを経て、キリストを述べ伝える者へと変えられたパウロの姿を見るのです。イエス・キリストは、40日にわたり復活後の姿をたびたび弟子たちにその姿を表されたと聖書は記しています。死から復活した者と共に過ごすという人知を超えたスーパーナチュラルな経験をしたこの弟子たちにとりまして、その驚くべき経験はキリストに対する揺るぎない強い確信となったに違いないと思います。また彼らは人類の中でイエス・キリストから直々にその御教えを聞き、主イエスの御業を目の当たりに見た者たちです。彼らが学び、見せていただいたものの価値は絶大で、そこには神の力が満ち溢れていたことでしょう。私たちが暮らす社会で、 どのような人間が用いられていくかと言いますと、主にその要因となるものは、その人が学んだことと、その人が経験したことが土台となっています。学生がビジネスをメジャーとして大学で学び、企業に就職し、そこから社会人としての経験を積みます。10年後彼が学んだことに肉付けされた経験は、彼らを会社に益をもたらすビジネスパーソンへと変えていることでしょう。その時のイエス様の弟子たちにも経験と学んだことがありました。彼らにとって特別だったことは、彼らは時期にイエスから学んだことであり、また復活のイエスに出会うという類まれな強烈な経験を彼らは持っていました。しかしイエス様は彼らにそれらのものを頼りに出ていくことにあえてストップをかけ、天来の助け主なる聖霊を待ち望むようにと言われたのです。大祭司アナニアはパウロを疫病と呼びました。この大祭司が放った言葉は酷な言い方ではありましたが、その時のパウロに対するこの呼び名としてはふさわしいものでありました。そうです。聖霊というウイルスに感染した彼は、神の言葉を各地で伝えました。そしてその行く先々で、それは集団感染を起こしました。霊的なパンデミックが各地で起きたのです。そして、その原因は、彼の力ではなく、人の目には見えない聖霊の御業でした。そして彼は常にいかなる時にもこの聖霊を意識し、聖霊の働きを求め願ったのです。パウロの時代、彼らは何によって宣教を進めていったのですか。彼らの前途には諸々の困難があったのです。どうして彼らは宣教を続けられたのですか。使徒行伝9章31節。こうして教会は、ユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、死を恐れ、聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していった。そうです。彼らは死を恐れ、聖霊に励まされながら、歩み続けたのです。私たちがイエス・キリストの信仰を決断するとき、すなわちイエスこそ私の主ですという信仰の告白をするとき、そこにも聖霊が働いています。パウロはこのことをよくよく承知しており、こう書いています。コリント第一の手紙12章3節。また、聖霊によらなければ、誰もイエスは主であるということができない。イエスは主であるという信仰告白は、私たちが自らの力では言えないものであり、それを告白するときには、聖霊の働きかけが不可欠なのです。この聖霊が、イエス様の約束通りに弟子たちや人たちに臨んで以来、彼らの宣教の業は、この聖霊の指示に従うものとなりました。パウロはその宣教の旅を続ける中、聖霊の導きというものに細心の注意を払いました。彼が第2回の伝道旅行に出ているとき、彼は聖霊のお導きに従い、自らが向かうべき場所を決めたのです。使徒行伝16章6節7節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊に禁じられたので、フルギア、ガラテア地方を通っていった。そしてムシアのあたりに来てからビテニアに進んでいこうとしたところ、イエスの御霊がこれを許さなかった。それでムシアを通過してトロアスに下っていった。 彼らの頭の中ではアジアで宣教することが最善と思えたのかもしれない。しかし聖霊様はそこに介入されてその地に行くことを許しませんでした。まさしく彼らの宣教の秘訣はその御霊の細き御声に心の耳を傾け、それに従って生きていくことだったのです。私たちは肉体を持つものであり、この肉体がある限り私たちの人生にはいろいろなことが起こります。肉体を持つゆえの喜びがあります。美味しいものを食べたとき、感動する光景を見たとき、音楽を聴いたとき、私たちの肉体は喜びます。それは神様が私たちに与えてくださっている祝福でありますから、私たちは喜んで感謝してそれを受けるべきです。しかしこの肉体を持っているということは、私たちが様々なチャレンジに向き合うことを意味します。なぜなら肉体はやがて朽ちていくものだからです。そうです、時に肉体はあちこちに病を負うものであり、その最後にはその肉体の命は必ず失われるのです。また私たちのこの肉体は罪の温床ともなります。聖書はこの肉体をまとっている私たちの心にある思いを肉なる思いと呼びます。聖書はその肉なる働きについてこう書いています。ガラテヤ5章19から21、肉の働きは明白である、すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、討破心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。このようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。言うまでもありませんでしょう、皆さん。これらのことにより、私たちの人生は混乱し、最悪の場合、これらのことにより私たちは滅んでしまうということを、パウロの時代の教会において、もし教会が失われてしまう可能性があったとしたら、その第一の原因は、我々人間の心から出てくる、これら苦々しいもので、あったことでしょう。そしてそれは今日も変わらないのです。しかし私たちのうちになんと聖霊は御霊の実を実らせてくださるという、ガラテヤ5の22、23、しかし御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。これらのものが私たちの心に結ばれるということを望まない人はいませんでしょう。これらが私たちの人生を確実に良い方向に向かわせる、これらが人との関係に祝福をもたらし、壊れた人間関係を築き上げることができるということを否定する人はいませんでしょう。もしあの時、弟子たちやパウロが自らの強烈な経験や知識、興奮と情熱だけで、すなわち肉の力だけで宣教していたらどうだったでしょう。せめて もっても10年。弟子たちが死んでしまえば、彼らが伝えたことなどは地上から全く消えてなくなってしまったことでしょう。主にある皆さん、これが我々の肉の力の限界なのです。ですからパウロは言ったのです。ガラテヤ3章3節、あなた方はそんなに物分かりが悪いのか。御霊で始めたのに今になって肉で仕上げるというのか。彼がアナニアの元で聖霊を受けたということ、そのことによりのみ宣教の技がなされていったということを一番よく知っていたのはパウロだったのです。ですから彼は、御霊で始め、御霊で仕上げるべきだ。最初から最後まで聖霊に満たされて、あなたは生きるべきだと、私たちに語りかけているのです。疫病のような男だ。一見この言葉は侮辱に思われる言葉として聞こえます。しかしまさしくこれこそが聖霊の力を表しているのです。聖霊は私たちの目には見えませんが、私たちを通してそれは伝染し、主が許されるのであるならば、それは爆発的に広がり続けるのです。嘘だろうと思うかもしれません。しかし今朝のコロナウイルスが感染している国々が表されている世界地図を見てください。そしてその地図の横に、今日の世界のクリスチャンが占める世界地図を並べてみてください。そこに私たちはまさしくクリスチャニティのパンデミックのありさまを見るのです。主にある皆さん、これが聖霊の力です。教会はこの聖霊によって産声を上げました。私たちも聖霊によって新しく生まれたのです。これらのことから私たちに確かなことは、私たちが寝ても覚めても祈り求めることも聖霊であるということです。そう、私たちが聖霊に満たされることです。私たちは肉によって自らを仕上げることはやめるべきです。即座にやめるべきです。私たちは聖霊に満たされ、聖霊と共に生きるべきです。どうか、主イエス・キリストが弟子たちに約束された聖霊が私たちの上にも臨み、この聖霊に満たされて私たちが日々を歩むことができますように。このウイルスの戦いのただ中で、このウイルスが過ぎ去った後も、私たちは切にそのことを日ごとに祈り、求めていこうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今から約2000年前、疫病のような男だと言われた一人の人がいました。彼はかつてキリスト教徒を迫害していた、すなわちあなたに反して生きていたパウロであり、しかしそのパウロがあなたのご愛に捕らえられて、そして アナニアに手を置いて祈ってもらうことにより聖霊を受けて、今度はあなたを命を懸け述べ伝えるものと変えられていきました。その彼をして大祭司アナニアが疫病のような男だと言ったということを私たちは見てまいりました。確かに彼が成した御業はまさしくあなたの福音が多くの方々に伝染し、まさしくその様はパンデミックのようなありさまを当時表していたのではないかと想像します。なぜ彼がそのような働きをすることができたのか、それはひとえに聖霊様、御霊様の働きであったということを私たちは一つ一つ今日確認してまいりました。またそれはパウロのみにならず、あのイエスの弟子たちも皆エルサレムにおいて聖霊を受けて、そして各地へと散っていきました。その使わされたところで、そして力強く聖霊に満たされてあなたを述べ伝えていきました。その結果、今日あなたの御教えは世界の隅々にまで及んでいるということの私たちは証人です。ああ神様、このような大いなる御業をなされた聖霊の力が我々一人一人の上にも望むのだと、あなたはあの時2000年前約束してくださいましたことを心から感謝いたします。主よ、私たちは心から聖霊に満たされることを願います。どうか主よ、私たちを御霊で満たして日々を生きることができるものとしてください。特にこのような困難な時に私たちは置かれておりますゆえに、本当に日々御霊に満たされて御霊の実を結んで毎日を過ごすことができるような、そんな私たちへと変えてくださいますように。肉の力で己を仕上げようとするのではなくて、聖霊によって己を完成へと導かせていただくことができますように、どうぞあなたの力強い働きが私たち一人一人の上にありますように心からお祈りいたします。主の聖霊が望んだこのペンテコステの日に、主よ、一同がもう一度この聖霊の大いなる御業を確認することができたことを心より感謝いたします。今この祈りとともに心を合わせていらっしゃる主にある兄弟姉妹一人一人の心の中にある思いと、またその決意に心を合わせ、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ乞い願わくは、ご自身と入れ替わるかのごとく 弟子たちのもとに余すところなく聖霊を注いでくださいました。我らの主、イエス・キリストの恵み。今も力強くこの世界に私たち一人一人に働きかけ、その御業を成し続けていてくださる我らの父なる神のご愛、そして求める者に豊かに今も注ぎ続けてくださる、望んでくださる我らの聖霊の親しき御交わりが、場所は違いど今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も余よ限りなくあらんこと。アーメン。